時刻は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷 FM 倉敷アイラブスタジオからお送りしています夕方ワイドクラモンです。毎月第2木曜日この時間にお送りしているのは町のかかりつけ病院リバーサイド。このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。倉敷市鶴の浦にあります倉敷中央病院リバーサイドは地域の病院として大病院へ行くほどではないけれどある程度の検査や診断治療を可能とする、また特に高齢の方々が大きな病院から退院後に在宅通院ができるまでの細やかな医療を担う、この2つを柱に町のかかりつけ病院として地域に密着した総合的な医療を日々展開しています。このコーナーではかかりつけ病院とは何か、その役割をご紹介しながら健康・生活の質の維持・向上のための情報発信をしています。さて今月のご出演は久々のご登場になります。倉敷中央病院リバーサイドの院長で循環器内科専門でいらっしゃいます土井治先生です。こんばんは。
あ、こんばんは、よろしくお願いいたします。
お声久々に聞きますね先生お願いします。
もう本当お世話になってます。
こちらこそです。で今日はあの先生は循環器内科ご専門ということで、あの主に血圧のお話、高血圧についてということでお話を伺っていきますね。
はい、はいはい、よろしく
お願いします。はい、であの、まあ、血圧と言いますとやはり高いのは良くないなとか低すぎてもいけないなとか、私たちの体に直接やはりこう影響があるあのことだなというふうにも認識しているんですが、あのまず基本的なところから先生、この血圧っていうのは一体何なんでしょうか。
なかなか難しいんですけどね、はい、あのやはりあの体の中に血液を十分回さなければいけないですよね、その時に心臓が押し出さないかんですよね、
はい、
そういう押し出す力をまあ反映するものでもあるかなと一つは思うんですよね、
はい、
うん、でまあ、あの普通血圧っていうのはだいたい120から80前後というようなのはまあ皆さんご存知だと思いますけど、
はい、
まあ、そういうので心臓は血液を送り出してるわけですね、まあ、心臓ってすごい臓器でしてね、まあ、例えばまあ、あの1日にどんだけ血液を扱っているかといったら、1分間に4リッターぐらい扱いますからね、
はい、1分間に4リッター、はい、
だから1万リッター10類10トンですよね、その血液を送り出しているわけですね、その時の駆動力出す力、まあそれはまあ血圧と理解してもいいんじゃないかなと思うんですね。だからその血圧を適度に調節しながら心臓は動いてるわけですよ ね、 ね、はい、
でもそれだけじゃ負担もかかってるというか、一生懸命動いてる、
そうです ね、 ね、はい、
臓器ということになるわけですね、はいはい、で、あのやはり血圧は高血圧もう NG 気をつけましょうなんていうこともね、はい、言われますけれど、はいはい、あのなぜなんでしょうか先生。
そうですね、あの血圧が高くなりますとやはり血管っていうのは生きた細胞でできてますよね、はい、そうするとそういうところにストレスが高いと加わりますね、はい、そうするとその血管の壁が障害されるというのは、痛むというのはなんとなくご理解できると思う、はい、まあ、あのつまりそういうのが積み重なって知らず知らずのうちに血管がいわゆる動脈硬化といわれる動脈が傷んでくるわけですね、そしてそれによっていろんな病気の原因ができてくる、
はい、
まあ、動脈硬化の最大の危険因子、まあ、引き起こすものなんだということになるわけですね、高血圧症というのは。
なるほど、はい、そうですか。じゃあそういったリスクをはらんでいるということで、例えばその先ほども血圧の値をおっしゃっていましたけれど、うんうん、このぐらいの高い数値から気をつけましょうとか、その限度というか数値的にはどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
そうですね、まず一つですね、血圧っていうのはまああの高くてもね、あまり症状が出ないんですよね。だからまあ血圧だけで症状が出るっていうのは、まあ 190から200ぐらいにならないと、まあ、あんまり普通は感じないんです、はい、まあ、ですから、まあ、あの知らず知らずのうちにそういうことになってたら困るわけですけど、はい、まあ、だから定期的な測定が必要だろうと思うんです、
はい、
で変動を言ってあのやはり血圧がもう変わりますので、もちろんあの動いたりストレスが加わると高くなったりしますし、はい、そういうところでいくと、まあ、決まった時間で安定した時に測定して値がどのぐらいかいう具合に判断するのがいいかなと思うんですね。
確かにそうですよね、いつ測るかっていうのは、
ほんで、まあ、そうしますとやはり朝方の起きてからですね、はい、ご飯を食べるまでの間、
はい、
その頃が一番血圧が高いんですよね、あの安静にしてる時の、
はい、
それを基準にすればいいかなと思うので、もしあの血圧計が手元にありましたらですね、まあその測定していただいて、まあできれましたらそれが130前後以下というのが、
はい、
まあいい血圧かなというところに落ち着くと思うんですね。
なるほど、
なんとなくお分かりいただけますか、
ま
あ、あの血圧の気がないと言われる方もあると思うんですけどね、はい、まあそれほど高くはないので、まあ、あの家に体温計って皆さん持ってますよね。
そうですね。
そしたらおじいちゃん、あ、おじいちゃんって怒られるね、あのご高齢の方がおられる方、いや、お家では体温計も必要だけど血圧計も必需品として揃えていただけると嬉しいかなと思います。
はい、今どのぐらいの割合で家庭にあるもんですかね。
まあ、大体聞いたらありますかっていうと、まあ、僕も分からんですけど 5、6 割ぐらいは皆さん持っておられるんじゃないかとは思いますけど、
はい、
体温計だったらどこでもありますよ ね。
そうですね。
それを考えたら血圧計は少ないんじゃないかなと思います。
そうですか、はい、じゃあ朝起きて、ご飯、朝ごはんまでに測るのがいいんではなかろうかというのが一つの目安ということですね。で、まあ、測り続けていて、では高血圧一歩手前ぐらい微妙なところをあの毎日こうさまよっているというような状態っていうのはどうなんでしょう。高血圧まではいかないんです。
そうですね、そういう方もおられると思うんですけど、はい、その時にやはりどうするかというと、
はい、
血圧を、まあ、あのお薬じゃなくて他の方法で、
はい、
あの調節することが肝要になるか、大切になるかなと思います、
はい、
で、まあ、ちょっとうん、難しいかもしれませんけど、血圧ってどうかというと、血圧ってのは体の中を回る血液量にあの関係しますよね、
はい、
それと体の抵抗、血管のですね、
はい、
やっぱり末梢の、末梢で体の隅々を回すわけですから、はい、そこの血管の抵抗、通りにくさによりますよね、だからその2つで血圧が決まるわけですね、だからつまり、まあ、難しいかな、オームの法則みたいな感じで、あ、電圧イコール抵抗かける電流ですけど、血液量を、
はい、
と抵抗で決まると、
はい、
そしたらそれを何とかすることが大切だというと、
はい、
その回る、体を回る血液量を減らすのはどうするか、皆さん、そう、そこが塩、塩分なんですよ。
あ、塩分ですか。
塩分はね、皆さんよく知っておられるように、例えば子供の子のなめくじに塩を振ったら水が出てきますよね。
はい、ちっちゃくなってきました、はい、
つまり塩っていうのは水を引くと考えてもらったらいいんですよね。だから塩分をしっかり取るとですね、あ、しっかりじゃなくて取りすぎると体の血液量が増えますね、
はい、
そしたら血圧が上がるっていうのはなんとなく理解できます、
ね、
それですから、まあ日本あの高血圧学会ではそれをだいたい 6g からまあ、とっても 8g 1日にしようと言われたんですね、
はい、
それはどういうことかというと、大体日本人で 11g から 14g 何も気にしなかったらとってるんですよ。 まあラーメン一杯食ったら5グラムですよね、お汁まで飲んだら、ね、まあそういう具合な塩分を取ってるわけで、はい、それをまあちょっと3分の2、6グラムから半分とまでいかんけど8グラムにするという、そういうことをやってみる一つのあれですね、それともう一つはですね、血管を広げるいう方法なんですけど、お薬じゃなくって運動がいいんですよ。
運動、どんな運動は？
もう少し汗ばむような運動を毎日30分ぐらいすると、まあ、例えばスーパーまで今日はしっかり歩いていこうとか、まあ、そういうことで30分ぐらいしっかり歩くとか、散歩するのでもいいですか、はい、そうすることによって筋肉が、では血液が必要ですから血管が開くんですよね、そういう運動をすると、だからそのまあ言うたらそういう血管を開くいう太刀が持続するんですよね。
なるほど。
だから運動をまあ週できたら毎日、はい、まあ5日か6日、体をしっかり動かしたよと、汗ばむような運動をしたよということが大切で、はい、なんかどっかで運動しようと思えば、どっか変えようと思えば大変でしょう、なかなか、いけませんよね、
続かないし、
はいはい、まあそういうところで、まあ、120から30前後に抑えられれば、いいかなと思います。やはり塩分の制限と6から8グラム、ほんで運動と、ほんで塩分の制限というのは非常に辛いんですけど、塩分に対する、ね、感受性が変わるんですよ、うん、薄味を続けておると薄味でも美味しくなるんですよ、でよく僕今さっきも話してたんですけど、私病院の食事食べることがあって、病院の食事は薄いんですけど、私も塩分制限してますから、はい、こんな辛いもん患者さんに飛ばしていいんかと言って栄養士さんに行って怒られちゃうんだけど、はい、ちゃんと決めてますと怒られるんですけど、そういうぐらいに感受性が変わるという感じ方が変わるから、はい、薄味が美味しくなりますから、努力していただければ嬉しいかなと思います。
なるほど。まさに生活習慣を見直すっていう
運動、それと野菜、
野菜か、なるほどね、
それとカリウムを取るんですね、はい、野菜っていうのにはカリウムが含まれてる、カリウムは非常に血圧を下げる作用がある、これはまあ難しいですから記事は言いませんけども、まあ、そういうことがもういろいろな学会で証明されています。お野菜をしっかりとる、
はい、
だから健康的な食事をして運動をするというのがポイントで、それでも血圧が高いようなら専門医に相談していただきたいと、医者に相談、医師に相談していただければありがたいと思います、
でもやはりなぜそうなるのかっていうことをちゃんと理解していれば、それを解決する方法っていうのもおのずと見出せるし、
はい、
ね、分かれば続けていけるっていうこと、
そうですね、
あるんです
ね、そうすることによってどうしても無理だったらお薬を飲むということで、かかりつけ医の先生にご相談くださいということになるかと思います、
なるほど、
はい、
いかがでしょうか。お聞きのあなたもね、血圧について、そして高血圧についてまた知識が、
はい、
はい、ちょっと高まって、ね、いらっしゃれば嬉しいです、ね、
まあ少しね塩分の制限は大切、味噌汁を一杯飲むところを半分、
そうだ、
刺身が醤油の中で泳がないように、まあ、それがまあ私のキーワードです
、はい、ありがとうございます、はい、さあそして土井先生、この1年間、
はい、
この町のかかりつけ病院リバーサイドということでお話、いろんな先生にご出演いただきましたけれど、改めてこのかかりつけ病院というのはどういう役割かというのを院長の土井先生からお話いただけますか。
はい、みんながいろいろとお 話していただいたと思うんですけど、
はい、
やっぱり気軽に受診でき、そしてそれでプライマリーケアで十分なのか、専門的な医療が必要なのか、しっかりと判断できる病院、そういうものだと思いますし、また専門医療を受けてもすぐには良くならない、完全には良くならない方をなんとか自宅療養ができるように持って行ってあげる、細やかな治療をする病院、それがかかりつけ病院だと思いますし、倉敷中央病院リバーサイドは今後も倉敷中央病院と連携しながら追求していきたいと考えておりますので、いろいろサポートを、いろいろご指示をお願いいたします。
はい、で少しでもあなたにとってこのかかりつけ病院というのがこう身近に感じられたらね、嬉しいかなというふうに思います。さて実は来月からですけれども、この時間帯そのままで、今度は倉敷中央病院リバーサイドの健康管理センターのね、はい、またコーナーも始まるということですので、楽しみにお聞きいただきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ということで この時間は倉敷中央病院リバーサイドの院長土井治さんにご出演いただきました。先生1年間ありがとうございました。
どうも失礼します。ありがとうございました。
町のかかりつけ病院リバーサイド、このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。